黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。
この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週も上杉謙信の大軍と勇猛果敢に戦った小さな城のお話、太刀の城、後半をお送りします。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
若栗の中村という部落に太刀の城があります。太刀の城の殿様は上杉謙信の言うことを聞かず、激しい戦になったのです。上杉謙信は大勢の侍を集め、弓の矢がなくなるまで攻め立てよと言いましたが、いつまでたっても矢がなくならないのです。なくなるどころか、撃った矢が反対にこちらに帰ってくるのです。よく見ると、太刀の城の殿様の娘が侍たちの先頭に立って、飛んでくる矢を手でつかみ、それを弓につがえて打ち返しているのです。上杉謙信の武士たちは城を攻め落とすことができず、とうとう引き返すことにしました。そして、どうしたら城を攻め落とすことができるか相談し、3日間もかかったと言われます。そこで考えられた矢は管矢というものでした。これは矢を竹の筒の中に入れ、掴んでも中の矢が抜ける仕組みになったものです。これで心配はない。捕らえた矢は管の中を滑って、矢を掴もうとしたものか、他の人に突き刺さるか、どちらかだということになったのです。再び戦いが始まりました。管矢をたくさん持った上杉謙信の侍たちが大声を上げて、一度に太刀の城を攻め立てました。太刀の城の侍たちは、さあ今度こそ決戦だ、一本の矢も無駄にするな、みんな捕らえようと目を光らせ、敵の撃ってくる矢を待っていました。ところが、仕掛けられた管の矢とは全く知らない太刀の城の侍たちは、飛んでくる矢を全然捕らえることができません。捕らえるどころか、捕らえようとした侍の胸に矢が刺さったり、隣の侍に当たったりするのです。
これはどうしたことだ
と慌てふためいている間に、味方の侍がどんどん倒れていきました。太刀の城の女侍もとうとう胸に矢を受けて倒れてしまいました。これを見ておられた殿様も、もう戦いはこれまで、最後だと諦め、潔く腹を切って死んでしまいました。上杉謙信の侍たちは太刀の城を占領しましたが、みんな、太刀の城の侍たちはよく戦った、後の世に語り伝えられる素晴らしい侍たちだった、こんな侍たちは二度と出ないだろうと褒めたたえたそうです。
黒部座ストーリ
ー。奮闘むなしく上杉の軍勢に落とされてしまった太刀の城、こうした城が他にもいくつもあったと言われています。その後、上杉謙信は富山七尾城へと勢力を拡大していくんです。
戦国武将の中でも最高の戦術家と言われ人気の高い謙信が発見したと言われる温泉があります。黒部市の生地温泉です。謙信が黒部川を越えて越子ヶ浜に至った時、病気を患ってしまったので、家臣たちが謙信の回復を新春神社に詣でて祈願しました。その夜、白髪の老人が謙信の枕元に現れて、明日の朝、宇野国に外に出て白い鳩に従っていき、白い鳩が杖の上に止まった時、その場所を掘れば小津が湧き出る、その冷水に浸かれば必ず病気は治るだろうと告げられたんだそうです。翌朝、謙信が外に出てみると、夢の通りのことが起こりました。その冷水に浸かっているうちに、病気が治ってしまったというんですね。この浴場は、天保年間に一度廃絶していますが、現在は再建され、人気を博しているそうです。そして、謙信手植えの松というものもあるんですよ。昭和45年に黒部市の天然記念物にも指定されています。この地区にはたくさんの黒松がありますが、これほど大きいものはなく、樹齢は400年以上と推定されています。この謙信手植えの松は民間で行われた庚申信仰の際に庚申塚に植えられたものです。生地温泉で病気が治った謙信、大層喜んで新春神社にお礼参りをして、その記念に自ら植えたものがこの松だと言われています。
黒部座ストーリー、
今週も太刀の城をご紹介しました。他にも謙信ゆかりの場所や伝説など様々あるようですが、太刀の城の奮闘があったからこそ、謙信はストレスで胃が痛くなって具合が悪くなっちゃったのかもしれないですし、それがなかったら手植えの松もなかったかもしれませんね。名前も残っていない女侍の奮闘、破れたものは記録がないものがほとんどなんですが、後世に伝えられている太刀の城、若栗城、これからも大切に語り継いでいきたいものですね。来週はあるきっかけから大蛇に嫁いだ娘の話、音瀬と大蛇をご紹介します。お相手は岩木幸子でした。